さて皆様いかがお過ごしでしょうか。小松崎翔吾です。小松崎翔吾のちょこっとハートビートラジオのお時間です。ということで約、1ヶ月ぶりの更新となりましたけれども、私は春の旅を終えて佐渡へ帰ってまいりました。港からお送りしております。港というかこう鳩場みたいなところからお送りしてるので、ね、結構いろんな波の音が聞こえてると思いますけれども、まあそんな騒がしい波の音も一つ耳のそばに置いてお付き合い願えたらなというふうに思います。ちょうど出発前にラジオを撮って、帰ってきたんですけれども、今回の旅もとても素敵なものとなりました。初日が自分の誕生日でして、で千秋楽が地元のいわきで終えるというですね、なかなか稀なパターンだったんですけれども、結構こう旅の工程も詰め詰めで、もうあっちこっち移動しながらだったんですが、このワンナースツアー昨年の12月をですね皮切りに45周年企画の第1弾として、走り出したツアーの、まあ、節目といいますか、この作品の大千秋楽であったんですけれども、いろんなところを巡りながら、まあ、様々な再会もあり、旅の中で仲間たちと交わす言葉もすごく豊かなツアーとなりました。旅の中で、まあ、この自分の中をこう佐渡にいて耕しながらまた音を出すということが本当に、なんていうかな、自分に返ってくるものというのもすごくあったし、この作品自体僕もとっても好きで、なんかこう前半がしっかりとこれまで積み重ねてきたものを積み上げて、後半はそれを解き放っていく、どんどんこう自由になっていくようなね、なんかとてもいい流れをこうお客様と一緒に共有できるような作品だったなっていうのを改めてこの作品の最後にしてもなお感じることができたなあというふうなことで、こう舞台っていうのはこう生ものとかねよく言いますけれども、本当に特に今回の作品っていうのはお客様との温度感、こう体温の感じられる作品だったなっていうふうなことを思っていて、各地各地で、まあ、自分がこう話をして始まり、最後アンコールの前にお話をして終わるというところで、皆様のバイブレーションを感じやすかったんですけれども、まあ、近いところで言うと本当に地元のいわきでの公演ですかね、まあ、2年に1回のペースでここ数年は地元での公演をお届けできていたんですけれども、今回は特になんかこれから先どういうふうに自分たちがこういわきで鼓動という生命体を届けていけるだろうか、必ずしもこう2年スパンでお届けできるとは、まあ、いろんなスケジュールもあって限らないので、もうある種とてもいい意味でこれが最後であったならばというぐらいのね気概でこう公演を作っていく段階で、こう劇場の方ともいろいろお話をしながらプロモーションを含めて、で実際に千秋楽を迎える班以外の交流学校公演の皆さんも千秋楽の前にですね、いわきの幼稚園であったりだとか小学校であったりだとか、そういうところを回らせていただいて、なんかそのいろんな効果もあって本当にたくさんの皆様に迎えていただいた千秋楽でございました。自分のこう鼓動に在籍させていただいている年月の中でもとても印象に残るというか、大きな不当点となるような公演だったなというふうに思いました。 温かく大きなホールだったんですけど、皆さんが包んでいただいて、まあ、自分自身がそのいわきで地元で公演をするという喜び、そしてまあ、責任みたいなところもあったんですけども、何より今回は特に一緒に旅する仲間、そして鼓動の仲間たちがこのいわきで千秋楽というタイミングを迎えることが本当に嬉しくて、どうしてもこう旅をしていく中で初日とね千秋楽っていうのは大きなあの意味合いを持ってきたりするんですけれども、千秋楽が本当の自分の実力試されるよなんていう言葉もねいろいろ言われてますが、まあその言葉よりももっともっと大切にやっぱり思っていたのは、この瞬間を、このかけがえのない時間をどう精一杯生きるかっていうことをとてもやっぱり大切に持ちたいって思えた、そんな公演でした。作品自体を皆様が一緒に旅してくれているなっていうのをありありと感じたし、何より皆がどんどんこうね、いわきのことを好きになってくれているっていう実感が今年は特に強く感じれて、とっても嬉しかったなっていうふうに思います。なんかインスタのねメッセージの中で、あのいわき弁で今回の地元公演の感想を言ってくださいみたいなメッセージいただいたので、まあこの方言っていうところに関しても結構今回のツアーいわきに向かうまでにこう何人かというかみんなの中で北関東の方言素敵だよねっていう話とかもたまたまやっぱあって、まあいわきに行くと方言っていうものが出るもんで、なかなかここでそれをもう一回下ろすっていうのはちょっとうまくできるかわからないんですけれども、ちょっと切り替えて喋ってみようかなと思いますが、やってみますね。こう標準語だとこういう感じのトーンになるんですけれども、いわき弁にこう直していくとなかなかこう敬語だったりだとか標準語だったりするよりもこう話し言葉のこうテンポも上がるし、なんかちょっと雑なように感じることもあるんだよね。ほんでこういう風な喋り方をしてるとなかなかうまく言葉選びっていうのもあの荒っぽく聞こえたりするから、結構ねうまく言葉並べていかねえとこの人おごてんでねえかなみたいな感じで思われちゃうから、少しねあの丁寧めな方言でやろうと思うんですけれども、丁寧にしたとでこんな感じになるんですよね。うん、なんか点とか丸とかが全然なくなっちまうの。でもやっぱやっぱしみんなこう正午岩木に帰ってきたから嬉しいなっていうことをねあの思っていて、なんか最初の MC だったりだとかそういうところで、毎公演ねそうなんですけれども、自分が出て行った時にあれなんだっぺこいつ、なんか調子乗って地元だから出てきちまったんでねえのみたいなね、なんかそんなあの気配すら感じるようなね、それでもやっぱり自分の言葉っていうのはちゃんと聞いてもらって、できることならずっとこうやって方言で喋ってたらね、あの家族みたいな感じでよかったんだけれども、あのただね全員がいわき出身の人でねえから、客席の人もこんな感じで喋ってたらどうしたんだっぺ鼓動、なんだろう、なんか急に言葉遣い変わっちまったんでねえかみたいなね、あまりにもローガルすぎっぺよみたいな感じになっちゃうんで、あのちょろっとだけね MC のところでもこうやってなまって喋ってみたんですけれども、あの8割ぐらいは通じたかなっていう感じでしたね。うん、こんな感じになるのよ。いやでもやっぱしいわきってのはいいなって思ったんだよね。そう、地元のさあの同級生とかさ、これまでいわきでさちっちゃい頃から知ってる人とかさこういる中で音を出すってのはさ、自分にとってはそうやって音でしか恩返しできねえなっていうのがね鼓動の中ではすごいあったし、一番やっぱり何がそれを感じたかっていうのはアンコールだよね。アンコールのそのまだ明日っていう曲はあのまあわからない方は鼓動の YouTube でまだ明日って入れてもらうとすぐわかると思うんだけど、こう東日本大震災だったとかね 3.11 のために鼓動が届けたあの曲になってるわけ で、自分もこう 3.11 の時はいわきでなくてもう佐渡に渡っていたもんで、 その後あの復興支援とかでいろんなとこ各地行かせてもらったけれども、その時の自分の、まあ、歯がゆさというか、岩木に行って何も自分にはできねえなみたいな、友達からいろいろ電話もかかってきて、家が流されちまったとか、親戚がどうだとか、悲しいことあってどうしようもねえんだっていうのを話聞くだけで、自分は岩木へ帰りたいなっていう気持ちもあったんだけど、でもいいからって、正吾お前はそこで一生懸命太鼓叩いていろんな人に元気届けてやることができることだから、それは俺たちも一緒で、どんなことがあっても目の前の小さな幸せを感じながら前に進んでいくしかねえんだから、おめえはおめえの人生で一生懸命笑って生きろって、それが俺たちにもきっと届く日が来るからっつって、そうやって言ってくれてたんです。なんか今回はこの舞台でね、いろんな曲やったけれども、一番やっと自分がここに帰ってきて、みんな頑張ってよと、岩木頑張ってよと、これから一歩一歩毎日本当に、過去もそうだし未来もそうだし、どうなるか分かんないけど、今を精一杯生きっぺよと、なんかそうやってやっていくことで全てのことが光り輝いていくんでねえかなと、頑張っぺよみんな、俺も頑張っからっていうのをね、来てくれた岩木の人たちもそうだし、自分自身もこうやってなまって喋っと、心がぐーっと熱くなって込み上げてくるものがあっけども、なんかそういうものが一つ自分にとっては大きかったかなと思います。はい、まあ方言で喋るのはこれぐらいにしといてねいや本当にそうなの。なんかいろんなね、先のこと考えたりだとか、いろんな苦しみとか悲しみとか、いろんなものがあるけれども、それを抱えてでも今目の前にいるあなたとこの時間を過ごしていることの嬉しさ、ありがとうっていう気持ちをですね、こういう言葉に具体的に直接しなくても、鼓動の中で自分が決めた音、決めた言葉の中に込めることで、やっと伝えられることができたな、そしてそれがちゃんと届いてるなっていうのをね、まあ終演後いろんな方とご挨拶させていただいたりだとか、まあ、自分は佐渡にいて旅しててなかなか会えないような人たちと刹那的にでもいろんな言葉を交わす中で、ああよかったな、ここで出会えてよかったね、みんな元気に生きててよかったね、いろいろあるけどっていうのをね、感じれることが、まあ、自分がこの、まあ、仕事というか、鼓動に生きている中でよかったなと思えた本当に旅でした。それはこれからも変わらず、どんな作品であっても、どんな旅であっても、一番根本的に心に持って大切にしていかなきゃな、そのために自分はここで生きてんだなっていうのをね、再認識しました。そして佐渡に帰ってきて、まあ、佐渡の仲間たちとまた旅を終えて再会して、とてもとても豊かな時間を共有して、お帰りただいまって言いながらまた次の旅へ向かっていって、そこで交わす言葉と過ごす時間が自分にとっては何よりの宝物だなっていうふうに思うし、まあ、これから先の自分の人生っていうのをどういうふうになるかわからないけど、今を、今目の前にいるあなたたちをこう愛を持って一緒に過ごしているっていうことをかみしめることに、こう全力であるっていう、そういうことをやっぱ大切にしていくことがこれからの全てにつながるんじゃないかなっていうことも本当に思いました。それぞれの皆さんどうですか。各地でいろんな、初夏を迎えてると思いますけれども、やっぱり僕この5、6月ってのはすごい好きだなと思いました。なんか風が本当に気持ちいいよね。心をすごく洗い流してくれるというか、包み込んでくれるというか、まあ、これから猛烈な暑さがやってくるかもしれないけれども、この季節の移り変わりの中で自分の心がこうほぐされていくような瞬間を感じれるのも本当に、いいなというふうに思ってます。 メッセージの中にその今回の作品を終えた鶴ちゃんからツアーが終わったよ、すぐ次が始まるよということでいただいてますけれども、鶴ちゃんもねこのラジオ楽しみに聞いててくれて、なかなか更新しないとどうしたんですかって言ってくれるようなヘビーリスナーの一人なんですけれども、やっとこうやって言葉にすることができて僕自身も本当に嬉しいし、こういう作品に、出会わせてくれたこと本当に鶴ちゃんに感謝だなと思うし、自分をこういう風な、使い方というかポジションに置いてくれたことが何よりも僕の人生にとって本当に大きかったことだし、またさお互いの歩幅でさ生きていこうじゃありませんか、鶴ちゃんもね頑張ろうね。はい、なんかこうまた僕もこっから次は浅草公演が初演になるんですけれども、遥かという作品に向けて、稽古が始まっていきますが、その中でもまた言葉を紡いでいけるようにしたいなと思いますけれども、何よりも本当に常々感じているこういう真ん中の部分を大切にしながら次の作品に生きれるように、いろんな思いをまるっと飲み込んで自分の肥やしにしていきたいななんていうふうにも思ってますよ。おかえりなさい、ただいまって言える場所があること、これ本当に素敵なことだし、仲間たちがいることってありがてえし、一人じゃ生きていけないし、それでもこう一人の時間の時があるからこそそういうものに気づけたりもするなあなんていうことをこの鳩場で今回は思っております。今だんだんとこう夕暮れなんですけれども、こう体の周りにこう形が寄ってくる季節になりましたね。来たな、ついに君たちも負けねえぞそして田んぼの方はですね、田植えも無事研修所のみんなたちが一生懸命植えてくれて、ついに田んぼに苗たちが植わりまして、ここからは秋に向けてまた力強く育っていくんじゃないかなということでね、僕も折々で関われたらなというふうに思うんですけれども、信じる気持ち、もうそれしかないなと思います。本当にそれだけ、だからその時その時を大切に生きていこう。今回のラジオはそういうことだ皆様も夏に向かっていろいろと、気温の変化であったりだとか、これから天気もコロコロ変わってくると思うんですけれども、どうかどうか心身ともに健やかで、そして豊かであってほしいなというふうに思います。またどこかで会えたなら、その時はいろいろと話を聞かせてほしいし、このラジオにも皆様の言葉を届けてくれたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次の時間を楽しみにしております。小松崎翔吾でした。皆さんにとって豊かな日々でありますように。ありがとう。また。バイバーイ。